ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan. Kyo, watashi, Ii san ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa news wo okiki kudasai. Hikitsuzuki shūhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ヤシエレ人材大臣は、インドネシア中国産業教育コミュニティの形成を通じた、インドネシアと中国の職業協力を高く評価しました。同氏は、この協力関係に多くの関係者が加入し、将来的により有能で競争力のあるインドネシアの労働力を生み出すことができることを期待しています。Yasir Lee 氏は、インドネシア Tiongkok Education and Industry Global Partnership 2024の Grand Launching および Focus Group Discussion で、このコミュニティの形成は、職業大学と産業コミュニケーションの一形態であり、業界のニーズに関連する情報が大学に届くようになると評価しています。ヤシエリ大臣は、インドネシアにおける労働者に対する中国の産業ニーズは非常に大きいと付け加えました。それでは次のニュースです。イエメンの大部分を支配するホーシー派は、イスラエルによる一連の空爆の結果、少なくとも民間人9人が死亡したと報告しました。フーティ派は、テルアフィフの軍事攻撃により、イエメンの港湾や石油施設が攻撃されたと発表しました。イエメンにおけるテルアビブの空襲は、イスラエル領土により注いだフーシー派のミサイル攻撃への反応であり、防空網によって迎撃に成功しました。ベニャミン・ネタニヤフ首相は、イランが支援するフーシー派に対するさらなる報復を脅迫しました。フーシー派指導者アブドゥル・マリク・アル・フーシーは、イスラエルがホデイラの港とサーナーの発電所を標的にしていると述べました。それでは次のニュースです。パキスタンは、超距離弾道ミサイル能力の開発を進めており、最終的には米国を含む南アジア地域以外の目標も攻撃できるようになります。ホワイトハウスは、イスラマバッドミサイル計画をワシントンに対する最新の脅威と呼んでいます。ホワイトハウス国家安全保障副大統領補佐官ジョン・ファイナーは、カーネス国際平和基金のフォーラムで講演した際、米国の元ショッキングパートナーに関する驚くべき情報を明らかにしました。ワシントンとイスラマバッドのこれまで緊密だった関係は、2011年にアフガニスタンから米軍が撤退して以来悪化しています。ジョン・ファイナー氏は声明の中で、パキスタンの動きは同国の弾道ミサイル計画の目標について本当の疑問を引き起こしていると述べました。同氏は、パキスタンの長距離弾道ミサイルシステムからはるかに大型のロケットモーターの試験を可能にする装置に至るまで、ますます高度なミサイル技術を開発していると付け加えました。それでは次のニュースです。中ベトナム米国大使マーク・ネッパーは、米国の武器製造業者はベトナムのパートナーと協力できると述べました。マーク・ネッパーは、 この協力はベトナムの軍事力を強化することを目的としていると述べました。マーク・ネパル氏は、米国の目標はベトナムに必要な装備を確保することであると述べました。この装備は、海、空、陸、サイバースペースでの利益を守るためのものです。ベトナムが国内の武器生産を増やし、武器輸入におけるロシアへの依存を削減しようとしていることが知られています。2022年までにベトナムの軍事購入の約 60% はロシアからのものとなります。それでは、最後のニュースです。インドネシア共和国国軍は2024年のクリスマス休暇と2025年の新年休暇中の安全を支援するためにインドネシア共和国の軍艦5隻ヘルキュラス航空機及び傘 CNA-2909 を配備しました。国軍の司令官アグスビアント氏は特に陸上輸送について国軍は様々な場所で警備を提供する人員を輸送するための数台のトラック、数台の救急車、クレーンを準備したと説明しました。アグスビアント氏は、インドネシアのいくつかの地域で異常気象によって発生する可能性のある自然災害を予測するには、KRI 航空機、その他の交通手段に警報を発することが非常に重要であると述べました。国軍司令官は、現場での問題を予測するために、党が調整していたと強調しました。彼はクリスマスと新年の安全を確保するための国軍の支援が地域社会に安心感をもたらすことを望んでいます。リスナーの皆さん、これでニュースは終わります。さしがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、西スマトラのダーマスライヤーから来ました。Google for Education の革新的なプログラムを通じて、テクノロジーベースの学習の質を向上させる取り組みとして、西スマトラ州ダーマスライヤーの合校が Google Reference School Candidates KSLG に選ばれました。ダーマスライヤー教育局の責任者であるボビー・ペリーザ氏は、合校の学校が高等学校、中学校、小学校レベルのものであると述べました。選ばれた高校は SMK ネグリサト高等ブサルと SMA ネグリサトティンペンです。一方、小等中等教育レベルは SDN 3ティウマン、SMPN 1シティウン、SMPN 1プラウプンジュンが選ばれました。同志は、カセルゲは、Google Classroom、Google Drive、Google Docs、その他のサポートアプリケーションなどのデジタルツールを活用して学校が革新的な学習を提供できるよう支援することを目的とした特別な取り組みであると説明しました。このプログラムは教師と教育職員の能力を向上させるとともに学校がデジタル時代に関連した対話型学習方法を導入できるようにすることを目的としています。このプログラムは学校をテクノロジー統合のモデルにして現在の発展に合わせた現代的で創造的かつ適切な学習環境を構築することを目的としています。同時によると、このプログラムは教師向けの集中トレーニング、Google for Education ツールへの無料アクセス、学校環境におけるデジタル変革における技術支援など、選ばれた学校に様々なサポートを提供しています。このプログラムはトレーニングとは別に、インタラクティブなテクノロジーベースの学習の実装と、教育と学習活動及び管理の両方において、学校でのデジタル文化の構築にも焦点を当てています。次のお便りは、西ヌサテンガーラのマタラムから来ました。西ヌサテンガーラ州立博物館には、スンバワ・スルタン国からの総税金として入手した文化的及び歴史的価値のある最新のコレクションが展示されています。西ヌサテンガーラ博物館のアハマトラ・ラム館長は、2024年5月末のダトゥ・ラジャムダの就任式の中で、西ヌサテンガーラ博物館がスンバワ・スルタン国から8件のコレクションを寄贈されたと述べました。スンバワ・スルタン国は1648年11月30日に設立されました。スルタン国の領土はスンバワ島の西部、すなわちスンバワ市と西スンバ市、およびその周囲の小さな島々にありました。 周辺帝国としてスンボウスルタン国はスルタン国の偉大さと象徴としてレガリアを持っていました。スンボウ語のレガリアはパレーワカモータと呼ばれました。西ヌサテンガラ博物館で現在展示されているコレクションにはスンボウスルタン国のレガリア、すなわちスルタンムハマッド・カハラドゥン4世の写真、カリスバルワットのレプリカ、スンボウスルタンの帽子、サレパ、パケバスが書かれています。それとは別に、1648年から現在までのスンボウスルタン国のスルタンとリワバタンのリストもあります。最後のお便りはマルクのアンボンから来ました。マルクス言語センターはマルクにおける地域言語の存在を維持する取り組みとして、水曜日、アンボン市のマルデカ広場で2024年防護フェスティバル FTBI を開催しました。FTBI はケイ語、ヤムデナ語、ブル語、セラン語、西タラガン語の5つの言語を強化し、小中学生が地域言語を学習の成果を発表する機会です。マルクス言語センターのキティカレニサ総長は、マルクスの5つの都市、地域の学生がミュージシャンと協力、7つの創造的なパフォーマンスに応用したと述べました。同市は2024年のマルクス FTBU の実施は展示会として実施され、マルクス人の詩人、映画家、語り手、歌手によって活気づけられたと述べました。参加者は5つの言語を使用する5つの地域の参加者と協力し、地域の言語を使用したミュージシャンや漫画などの興味深いパフォーマンスで団結します。今年マルクス言語センターは家族枠内で地域言語のケアをテーマにします。これはマルクのすべての人々に家族環境から地域言語を保存するよう呼びかけるマルクス言語センターの取り組みの一つです。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。 ナーの皆さん、レキシです。今日は12月21日の出来事をお伝えします。最初は1913年12月21日にクロスワードパズルが発売されました。クロスワードパズル、インドネシア語で TTS は、白と黒のボクスの形とした空きスペースを使った単語ゲームです。1913年12月21日、リバプールのジャーナリスト、アーサー・ワインは、現代のクロスワードパズルに似たクロスワードパズルをニューヨーク・ワールドに発表しました。このパズルは世界初のクロスワードパズルと呼ばれることが多く、ワインはその発明者です。創刊以来、読者の関心を集めることに成功し、1920年代には他の新聞でもクロスワードパズルゲームが掲載されました。そして10年以内に、ほぼ全てのアメリカの新聞にクロスワードパズルが掲載されました。一方、クロスワードパズルは1907年代にジャカルタでインドネシアで知られるようになりました。当時、ロメリ・ムサルは1968年に日刊コンパスに作品を投稿しました。次は1968年、アポロ8号が打ち上げられました。米国アポロ計画の2番目の宇宙ミッションであるアポロ8号は1968年12月21日に打ち上げられました。アポロ8号は地球の軌道を離れて月の軌道に到達し、その後地球に帰還する初の有人宇宙飛行でした。宇宙飛行士のフランク・ボーマン、ジェームス・ローフェル、ウィリアム・アンダースは地球低軌道を通過し、3日以内に月の裏側を見た最初の人類となりました。アポロ8号は6日と3時間42秒かけて月を重視しました。月周回軌道上の20時間の間、乗り込み員は着陸点とランドマークの水石、垂直ステレオ写真、ステレオ光法写真、六分偽光法など厳しく過酷なタスケドルを実行しました。アポロ8号は1968年12月27日に太平洋から地球に帰還しました。最後は271人が死亡したロカルバイの悲劇でした。1988年12月21日、パンアメリカ航空103便所属のクリーパーメイドオフ・ディシースと名付けられたボーイング747-100型機が、スコットランドのロカルバイ・ダンフリース・ゲルウェイ上空を飛行中に空中爆発しました。この事故により、21カ国から271名が死亡し、乗客乗員計243名が死亡しました。フライトはロンドンのヒースロー国際空港からニューヨークのジョン・ F ・ケネディ国際空港へ出発しました。爆発は全部貨物エリアに約340から450グラムのプラスチック爆発物が存在したために発生しました。したがって爆発は乗客や他の物品に宿泊客に広がりました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア企業家協会アピンドは2025年のインドネシアの経済成長率は 4.9 から 5.2% になると予測しています。この予測はインフレ率がインドネシア銀行の目標、つまり 1% の偏差で 2.5% に従って維持できるという前提に基づいています。木曜日にジャカルタで開催されたインドネシア経済見通し2025年と題した記者会見で、アピンドのシンタカムダニ議長は、この予測はまだ完全に安定していない世界情勢を含む多くの指標を考慮していると説明しました。依然として高い世界的なインフレ及び特定の商品に対する付加価値税 VAT の 12% への引き上げによる中産階級の減少の影響です。国内のインフレを低く抑えるため、アピンドはエネルギー商品の代替と食料安全保障プログラムを通じて食料生産を強化することを推奨しています。しかし、シンタ氏は輸出による外貨収入、現地通貨取引、インドネシア銀行証券などの政策ではルピア為替ルートの安定を完全には維持できていないことを強調しました。インドネシアは開放経済の国として石油、食料、技術の価格変動に対して依然として脆弱です。数の歳入歳出の財政赤字は 1.5 から 1.8% の範囲に抑制される見通しです。このため政府事業体協力制度、不動産投資融資、地価格特区などの資金革新を引き続き奨励する必要があります。税制分野では政府は基幹税制の強化、制度改革の実施、さらには税恩社や恩社プログラムの検討などを通じて税率を引き上げることが奨励されています。金融政策に関してはアピンドは米国中央銀行である The Fed が2025年に基準金利を3回引き上げると予測しています。これに応じてインドネシア銀行は金利を2回引き下げ 5.25 から 5.75% の範囲にすると予想されています。2025年に急速に成長すると予測されているセクターには加工産業、農業、貿易、工業、建設などが含まれています。一方で宿泊施設、交通、法人サービス、その他のサービス部門は特に政府予算の最大 50% 削減により、ミーティング、インセンティブ、コンフェレンス、エクシビション、MICE 業界に影響を与えるため減速すると予想されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu redup terasa cahaya hati mengingat apa yang telah kau berikan. Jalan lambat mengiring
リスナー皆さん、パソコンのNonishaです。今回はアチェシューからの甘いケーキクーからをご紹介します。アチェシューは
メッカの玄関口とも呼ばれ、濃厚なイスラム文化を持ち、代々受け継がれてきた豊かな伝統と文化で知られています。それだけではなく、アチェはインドネシアで強い料理の伝統を持つ地域の一つでもあります。現在も残るアチェの伝統的なお菓子の一つがクーカラまたは上からです。この甘くてサクサクとした乾燥菓子は網のような繊細な形状を持っています。クーカラの哲学はこの複雑な形状に現れており、雲の巣のように見えるその形はアチェ文化における美しさ、細やかさ、そして忍耐を象徴しています。クーカラを作るための生地は米粉、砂糖、油から作られます。一見するとクーカラは重なり合った茶色がかった白い鳥の巣のように見えます。その形は乾燥したビーフンの塊にも似ていますが、クーカラはより濃い色をしており、砂糖から作られるカラメル特有の香りが特徴です。この材料の組み合わせにより、クーカラはサクサクとした食感と甘い風味を持つ乾燥菓子に仕上がります。クーカラの製造工程は比較的シンプルです。ビーフンを水で薄め、砂糖を加えて滑らかな液状の生地を作ります。ビーフン、砂糖、水の割合は生地が濃すぎず薄すぎないよう正確に調整する必要があります。混ぜ合わせた生地は穴の開いたココナッツの殻で作られた形に入れられます。この形の穴から出てくる生地を熱した油の上に受け止めながら揺らし、網状に重なり合う形を作ります。揚げる工程は生地がきつね色に変わり、サクサクとした食感になるまで続けます。冷えたクーカラはさらにサクサクとなり、すぐに提供できる状態になります。この製造工程には素早い手さばきが求められます。生地は加熱しすぎると焦げやすいため注意が必要です。クーカラは伝統的な祝祭、宗教行事、結婚式の際に振る舞われることが一般的で、結婚式では男性側が女性側への贈り物として用いることもあります。しかし時代が進むにつれて、クーカラはいつでも簡単に手に入れるようになり、コーヒーや紅茶を飲みながら軽食として、または食後のデザートとして楽しむのに最適です。またクーカラは観光客に人気のアチェの特産品としてお土産にもよく選ばれます。通常一箱あたり1万8000から2万ルピアで販売されています。リスナー皆さん、これでパサワネインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Dimanakah dirimu? Ku ingin memelukmu. Oh, ku ingin jumpa denganmu. Kan kecil bibirmu. Ku nikmati dirimu.Kau bagai bidadari Membungkukan hatiku Kau bagai peri-peri
Voice of Indonesia.
Rizna minasang warna-warni des kyou wa Indonesia no Bioshi ga sekai daikai de yūshou shita koto ni tsuite o tsutai shimasu. インドネシア出身の2人の才能あるヘアスタイリスト、シュルフィアン・アグスタ、通称イアンとソロの通称ヨンキーがイルワンチームヘアデザインを代表して名誉あるタイル&カラートロフィー2024年で見事な成果を収めました。このフランスで開催された大会には中国やブラジルを含む各国の最高の才能が集まりました。イアンとヨンキーはセカンドランナーアップまたは第3位に輝き、このクリエイティブで革新的な分野でインドネシアに大きな誇りをもたらしました。タイル&カラートロフィーは1954年にロレアル・プロフェッショネルが創設した権威あるコンペです。今年のテーマはユートピアで、参加者には色彩、質感、コンセプトを完璧に調和した未来的な作品を作り出すことが求められました。イアンとヨンキーはエンプレス・オフ・ザ・スカイまたは空の女帝と名付けた作品を発表しました。この作品は神秘的なドラゴンからインスピレーションを得たもので、文化と芸術の要素を高度な技術と融合された傑作です。柔らかなピーチ色は美しさとロマンチズムを象徴し、一方でマスクとポニテールのデザインは女王の力強さ、威厳、勇気を表現しています。この美学の組み合わせはテーマを完璧に反映したものとなっています。この成果はイアンとヨンキーがヘアスタイリングの世界で歩んできた長い道のりの結果です。10年以上にわたり彼らはスキルを磨き、コラボレーションし、常に革新を追求してきました。2024年4月に行われた国内大会での成功が彼らを国際舞台への導く第一歩となりました。国内大会では数百人の参加者をどけて優勝を果たし、インドネシア代表としての栄誉を手にしました。献身と努力を持ってイアンとヨンキーはヘアスタイリングの芸術が単なる美しさの追求にとどまらず、作品を通じてアイディアや夢を伝える手段であることを証明しました。リスナー皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Simpati lagi dan untuk
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はニューノーマルクロンチョンが伴奏するアンギリアンが歌うセペヌハティをご紹介します。インドネシアの音楽界のマエストロであるアンギリアントとモンティ・ティワによって作曲されたこの曲は、インドネシアのタレント発掘番組出身の歌手ロニ・パルリアンによって有名になりました。この曲は2024年3月29日にデジタルプラットフォームやオンライン音楽再生アプリを通じてリリースされました。この曲は2000年代初代にアリオ・ワハブによって歌われた際、一時的にヒット曲となりました。セペヌハティという曲は人生でどん底にいる男性の物語を描いています。しかし、突然現れた特別な存在が彼の立ち直らせ、再び日々を生きる活力を取り戻せます。それでは皆さん、ニューノーマルクロンチョンを伴奏するアンギリアンが歌うセペヌハティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja.